10月のメール祭り、オケラジオオケ谷です。
宮崎恭介です。
おいこの野郎なんか言えや、ちゃんと考えときよお前収録の直前まで背伸びとかなんかやっててあくびしてい
や本当今週も元気にいきたいと思います。
オケラジ愛がないね。
いやいやいや、ありますよ。
お前は
オケラジ一筋10周年です。宮崎恭介です。
オケラジ一筋10年でしょ。何なの、オケラジ一筋10周年って何だ。
いや俺がオケラジ一筋になって10周年ですよ。
その間も違うやつやってたし。
さあ
メールな。
おメール祭りですね。
はい、はい、メール祭り、はい、ペンネーム水垢、
ありがとうございます。いつも
桶谷さん、宮崎さん、新メンバーの疲れてない宮崎さん、こんばんは
分身してんのかな、
トークテーマ送ってな係、うん、何だそんな、
うん、ないね。
18歳以下のベースボールワールドカップ決勝戦だけですが見ました。楽しかったです。
ほうほうほう。
途中牽制とボークがどうたらかなり揉めてました。
へ、
よくわからなかったので野球に詳しい桶谷さんに解説してもらいたいです、うん、それでは桶ラジを聞くようになったきっかけ、
うん、
カピトンこと、うん、ピンコ立ち加藤さんにおすすめされたので、
うんうん、カピトンさん、ピンコ立ちさんとお知り合いなんですかね。
だから違うよ、ね。
あ、違うの、うん、いじってるだけ
だから、なんなん毎回そのトラップにかかるやつ。
なんなんだって。
もうボケ潰しみたいなやつ。もう一回なるね。俺、うん、呼んだらそれなるよ。
いや、カピトンさん。
あ、そうなんですか。
知り合いなのかな。
毎回、あ、そうなんですかって、もうほんまのやつなるやん。だから俺最近読めへんかって
。逆になんで知り合いじゃないの。あ、知ってんの。
知り合いじゃないやろ。
そうなのかな。
そんなもん。うん、カピトンって誰やに思ってんじゃん。
ああそう
で、カピトンカピトンで水垢って誰やに思ってんじゃん。
そうかね。
やっぱり、うん、あのヘビーリスナー同士
の
牽制や牽制、これ野球だけに。
なるほど。
一緒、牽制とボークの違いやから。
いやいいですね、もう立派な番組になってきましたね、お話もね。
ただね、言うたら悪いけどね、下ネタ禁止やからね、このピンコ立ち加藤はボーク。
あ、マジですか。親類ですね。
はい、これボークです。そういうことで。
まあ、ボークは確かに野球知らない人は難しいルールですけど、
ね。難しいよ、ボーク。いや、もっと難しいのは、うん、野球で言うと、うん、ちょくちょくあるのに理解してない人が多いルールで、う
ん、はい、
インフィールドフライ。
はいはいはい。
一試合に、一回あるんじゃない、うん、まあ、そんなことはないか。
うん、そこまで頻発しない。
3、4試合に一回ぐらいあるんじゃない。
あ、でもそんな。
インフィールドフライ。
はい。
あと、フィルダースチョイス。
違うもの？
いや全然違う。
あ、違うのか。全然
あのフィルダースチョイスはルールじゃないけどね、現象の名前やねんけど。
はあ、はあは
あ
は
あ。フィルダースチョイスって聞いたことあるやろ？
あるあるある。
野球のボードってスコア出てて、うん、
はい、
で選手名出てるやん。うん、でさらにその下に割とちっちゃい枠があって、うん、そこには、
うん、
E、
うん、
H、
はい、
FC っていうのが出るだけの枠あんねん。
はあはあはあ。
わかる、それは。
見
たことあるやろ、掲示板で E 光ってるとか。
E と H はわかる、う
ん。エラー。
その後なん
だ、ヒット、うん。フィールダースチョイス。
うんうんうん、あるんだね、
うん。ファンクラブ、ん、ファンクラブ、ファンクラブか。
いや、今フィールダースチョイスの役だ。どう考えても。
ファンクラブ、今日はファンクラブの、もう来てますって意味かな。
その時に点灯するの、
うん。
らしいだろ。
団体さん入りましたっていう。
うん、
警備員にないですかな、
うん
うん、フィルダースチョイスないかな。
フィルダースチョイスないの。
なかったから。
え、ちょっと待って。FC も嘘、
勘違いかな。いや、あるよ、フィルダースチョイス。 FC、
FC のランプある。
じゃあだからちょっと俺そのファンクラブと見間違えてんのかな思って、うん、ファンクラブのランプあると思うねんけど、
うん、
いや、うんじゃねえよね。
なんで、どんな。
フィルダースチョイスって、うん、まあ日本語で言うと野戦って言われてんねんけど、うん、
野戦、
野戦どんな感じ書くんかなあれ、うん、うん、分かれへんわ。
分か
うん、漢字分かれへんわ。野戦ってなんや。
なんで、逆に、読み物として得た知識じゃなければ、野戦っていう言い方しないわけでしょ、でも。
するよ。
するんだ、野戦です。
野戦ですとあんま言えへんねんけど、野戦っていう言い方があるのは野球したことある人なら知ってる。
本当、解説の人が言うのかな、う
ん。野戦とは言わない。あんまり言わない。
あっと、野戦だ。
いや、言わない。フィールダースチョイスっていう。
うん。
ちょっと想像してみて、今から。
はい。
設定必要やね。ランナーなしではありえへん現象やね。
はい。
ランナー、ワンアウト一塁にいたとしましょう。
ワンアウト一塁。
うん。まあ、ノーアウトでもええねんけど、はい、ツーアウトじゃあかんねんけど。
ほう。
まあ、ええんかな。まあまあ、 で、うん、バントしました。
バント、
うん、
送りバントです
ね。送りバントした、うん、じゃあ割とピッチャーの真正面に来たから、はい、ピッチャー二塁に投げてアウトにしたい、
はい、
それが、うん、アウトにならなかった時にフィルダースチョイスっていうね。
ほう、アウトにならなかった時、
うんうん、投げてアウトにしよう思ったけど二塁ランナーの方が足速くて、うん、セーフになった、
はい、
フィルダースチョイスや、それが。
そんだけ、
そんだけだ、現象やね、ルールじゃないね。
なるほど、だからエラーにもヒットでも属さない。
そうそうそうそう、
はあ。
まあ、結果何なんだろうな、エラーになんのかな。エラーしてないもんな、でもな、
うん、
そうフィルダースチョイスなんじゃない。
バッターのそのバントの手柄にはさせないルールってことね、う
ん、ヒット扱いにもなれへんし、うん、エラーでもないし、
うん、
送りバントってあるやん、
うん、
まあ、まさに今の状況で、うん、打つんじゃなくてバントしてランナー進めて自分アウトでいいですみたいな、はいはいはい、うん、あれって打数に入れへんのは知ってる？
打数に入んない。打数に入んない、
入れへんよ。
打席になんないってこと？
ならない。
送りバント、
うん、その試合中4回バッターボックス入ったとするやん、
はい、
で残りの3回は、うん、まあ、普通に打ってアウトなりヒットなったりするとするやん、
うん
うん、4回中の3回それで、うん、うち1回送りバントしたとするやん、
うん、
結果3打数何安打って言われてるね。4打数になれへんねん。
なるほどね。それもプロの方はもう成績をもとにね、いろいろ。
いや、それ少年野球前で。
あ、
野球のルールでそうなってる、
うんうんうん、でもだから戦績というか、その人の評価を表すじゃないですか、打率って。
うんうん、
だから送りバントばっかりやらされたら、その
人の打率、損や、下がってまうから、
ね。ってことだよね。
うん、
なるほど、そういうこと。はいはいはいはい。だから、ヒットっていうのは、その人の、得になっちゃうでしょ、うん、バッターの、
うん、もう手柄やんか、
手柄になっちゃうから、うん、ヒットにはならないと。ただ、うん、そのピッチャーもすぐ瞬時に投げて、うん、別にセカンドもしっかりとって、
うん、
だけどセーフだったから、うん、エラーでもないと、
うん、エラー扱いなんかな。でもフィルダースチョイスって言うから、
うん、
多分俺 FC ついてる、なあれ何回も見たと思ったのに一回も見たことない気もしてきた、
うん、
いやあるで多分、
うん、でも分かった分かった、なるほどね、
うんうん、
はいはいはい、
そういう現象
チョイス、
うん、あと問題のこれ、
はい、
インフィールドフライ、
インフィールドフライ、さあこれですよ、
これがややこしいね、なせ、うん、口で言うたら、
うん、
ランナーが二塁と三塁にいてったとしましょう、うん、またノーアウトにしといて、
はい、
でな内野フライ上がったとするやん、
はい、
そこまでイメージ湧いてる、
はい、分かりました。
でフライの時ってランナー、走ったらアウトになってまうやん。
そうなんですよね。
二塁ランナーも二塁に足ついとかな、うん、アウトになってまうやん。
そうなんですね。
うん。うん、だけども、うん、もしフライをエラーしたら、
うん、
次の塁走らなあかんやろ。
うん、
二塁ランナーは三塁に、
はい、
一塁ランナーは二塁に、
うん。
それわざとエラーしたら、うん、ダブルプレイにできてまうねん。
なるほど。下手したらトリプルプレイ
も。トリプルプレイも、なんか、打ったバッターも走ってへんかったりしたら、うん、フライやー、言うて。うん、そのためのルール、
なるほど、
内野フライ上がった瞬間に、うん、もう審判が、
うん、
もうアウトっていう、もう取る前にアウトっていう、ね、
うんうんうん、
取る前に上がってる最中、
はいはいはいはい、
っていうルール、
はいはい、
ダブルインチキダブルプレー防止、
うん、これもじゃあありそうですね、頻繁にね。
いやあるんやで、
うん、
で実況の人もあインフィールドフライですともう言ってるし、
うんうんうん
で
もその時はポロリしよう何しようがもうアウトですよ、
うん、ただなこのなんかポロリした時のルールとかまたなんかややこしいね、俺もよう分かれへんねん。
あ、そうですか。
なんかあんねん、なんか不思議な時が。
インフィールドフライだけどポロリしてその後続行みたいなことある
んですか。なんかよう分かれへんねんな。
へ
ー、ちょっと前に高校野球だったんやけどな、うん、俺これ未だに説明できへんかも、ちょっと、
うん、
特に野球知らん人分かれへんねんけど、
うん、
ドカベンでな、
うん、
漫画のあるやん、ドカベン、
はい、
水島先生の、
うんうん、
ドカベンであったやつそのまま甲子園で会ったことあって、
ドカベンであったやつはそのまま甲子園で、
はあ、で、うん、ドカベン見た時も俺その話見たことあるね、その回、
うんうん、
チンプンコンプンやって、
はあはあは
あ、そんなルールないわ、漫画ルールやんって思ってたのに、あったやん実際。
あら、それちょっと気になるね。
みんな狐につままれたみたいになってんねん。これうまく説明できへんねんけど、
うん、
YouTube で見て、うん、あんねん、
うんうんうんうん、
なんかドカベンみたいななんとかでタイトルあんねん、
は
あ
は
あ
は
あ、未だに分かれへん、あれ意味が。
甲子園、
甲子園で、
見てみよう。
そんなルール誰が知ってんねん。
誰かもう主審がマイクで説明か、
説明したんかな、あれ、うん、俺実際その映像見たけど、うん、ホワイトボードにな、うん、絶対今の0点のところに1って入ってんねん、
うん、
でなんかざわざわしてんねん多分、うんうん、なんやこれ、いやアウトやってん今、
うん、
なんで点入ったんっていう、
うんうんうん、
見て、
はい見ます、
うん、あの水垢も、
うん、見ましょう、
うん、
まあ、スポーツはねやっぱ基本のルール知っとかないとね、
うん、
ちょっと楽しめない瞬間もあります、うん、オフサイドとか知らん人多いで、
あーサッカーは一番オフサイドやわ、
オフサイドが
俺いまだにちょっと分かってない、細かく分からない時がある。
ああ、そう。
うん。
あれでも、ようできたもん、サッカーを面白くするルールなんですよね。
そうやな。そうやな。まあ、ざっくり言うと、ゴール前で待ち伏せ禁止のルールやろ。
うん、そうなんですよ、そうそう。
な。
そうです。
ずっと待ってたらあかんねん、ボールくんの。
うん、うん、うん。
うん、あれはなんて言ったらいいの？
キーパー以外の、うん、その相手
方の選
手が、まあ、一番後ろにいる人、守ってる人は、
ボールにより近い人ね。
そう。で架空のラインを引くわけで、うんうん、最終ライン、
その人がいてるところ守備ので
自分が攻め取るときにそのボールが最終ラインを越
え、最終ラインってもう分からへんねんその知ってるやつの言い方すんな、最終ラインとかそこが分からへんねんみんな
で言うたよ俺が最終
ライン、何ね、
一番後ろで守っとる人に横にボーッと線を引くわけ、
味方のキーパーに一番近い人ね、
うん、キーパーは考えなくていい、キーパー以外の選手で、あ
キーパー、なんて言ったの、うん、攻め側どういうの、だからそこがもうややこしいの俺、
うん、
あの一番守備、自分の入れられたくないゴール、
うん、
ゴールを守ってる守備の人
ややこしく
するぞ、キーパー以外でキーパー以外で、
うん、
キーパーなしも
なしなし
で、うん、守備のディフェンダーの人がいてるわけやん、ゴールに入れられたくないから、
はいはい、
そこが一番最後の線だと考えて、うん、それより超えて待ち伏せしたらあかんってことを、
待ち伏せしてもいいんだけど、うん、その時にボールを供給して、
供給って言うなやん、その解説みたいに言うなやなんやねん供給って
ボールのパス
から、パスやろ、
そうそうそう、パスが来て、うん、それに関わった瞬間にオフサイドにな
る、もう分かれへんね、関わったとか分かれへん、
だからボールがそのラインを越える瞬間にいなければ逆にいいの、いてもいいし、そう、超える瞬間に一回戻って、超えたらもう入ってい
い。超えるって何？
まあまあまあ、そうだ、やっぱややこしいね、これはね。
ややこしいね。これってな、絶対ボード使うの分かれへん
の。確かに。
な？
うん、
あ、そうだ、キーパー関係ないね。俺、散々見てても、それもやっぱ分かってなかったわ。
うんうんうん、
あと、サッカーで、これはまあ言ったことあるけど、いまだに俺、不可解なやつ。
うん、
選手交代の間とか、うん、全然時間止まれへんやつな。
ああ、そう
ね。なんて止めへんの、あれ、選手交代してる間。
あ、そうやね。
ほんで、ダラダラするやん。ほ、うんで、ちょっと審判に早くとか言われてるやん。
うん、
けど、もう僕疲れたんで、ちょっと、走ってますけど、これ以上無理ですわ。さっきまで走ってたのに、小芝居するやん。そう、手叩いて、みんなに、僕ちょっとやりましたよ、今日、みたいな。ゆっくりゆっくり時間稼ぎするやん。あれ、全く分かれへん。
うん、
なんで止めへんやろ。
まあな、うん、まあでもね、その不思議よね、その辺が面白いとこだったりするんだよね、やっぱね。
いやいやいやいや、いらんやろそこは。
面白いんだよね、やっぱ。
そこいらんって。
そのイライラする感じとかもね含めて。
分かれへんわ。
ビデオ判定もねやっぱいいんだよ、いいんだけど。
ビデオ判定はいいよ。
うん、
ビデオ判定なんかどんどん取り入れるべきやと思うよ。
うん、でもなんかそういう
の。サッカーやってるやん、ビデオ判定今、ゴール超えた超えてへんみたいなやつ。
そうね、大会によってチップ入ってたりね、ボール。
そうやん、うん、もうなんかセンサーで反応するようになってるやん、
うん、
最近どのスポーツでもチャレンジっていうのやるね。
いや、増えたかもね。
増えた、
もともとはレスリングだ、
ね、レスリングやってて、今テニスもやってるし、うん、バレーボールもやってるし、
うんうんうん、
ただあ言うたらあれもそうやん、フェンシング、
うんうんうん、
剣道やって、
うん、
剣道の試合見てて何が起こってんのかさっぱり。
剣道は本当に分かんないね。
当たってんのに違うんやもん。完全にバチ当たっててもそれ違うって言うんやもん。
剣道は分かんないね、あれね。
なんかな。
審議体ね。
そうね、そこやね。うん、いや、分かれね、それが。
うん、
審議体整ってバーンってなった時じゃないとあかんね。
うん。
なんだよ、審議。やってる人は分かん
ない、ね。いや、そうだよ。だからね、まあ、もちろんばらける時もあるけど、うん、基本やっぱり上げる時はバッて上がったりするじゃん。
う
ん、
まあまあそうやねんけど。
いや、今、面じゃん、
面、ね、
パコン気持ちよく入ったじゃん。
うん。
シーンの時あるや
ん。なんもない。もう当たり前のように違う時。
ね。
だから体勢悪いまま叩いたりしたらちょっと違うんやろ、うん、形きれいにやっとかなとか、うん、不思議やろそれ。
で大体分からんもんね、今コテやった
そうな、な何になってるかも分かれへん、うん、でも無理やから、うん、フェンシングはそういう判定取り入れたんやろ、機械判定。
確かに
当たっただけでもう光るやん、うん、それやったらもう剣道もやらなあかん、やらなあかんようになってくるで、あれ。
確かにな。
しないしない、あれ、うん、しないっていうのあの棒
しない
しないね。そんな仕込めんのかどうかは知らんけど、
多分ただそのフェンシングと決定的に違うところは当たったところでっていう話、
ね、あでもフェンシングだってあるやん、ルール。
そうなの、
ついて場所決まってるよ、何個かに分かれてんねん、
うんうんうん、
レスリングのあれみたい、フリースタイルとグレコローマンみたいな感じ、うんうんうんうん、グレコローマンって上半身しかやったらあかんからね、レスリング、うん、足持つん禁止やし、はいはいはいはい、それと一緒でフェンシング4つぐらい分かれてるよ、
うんうんうん、
どこついていいっていうのが、う
ん、じゃあ場所やんか、
うん、
でよろけててもそこに当たればいいわけやんか、
うん、まあまあね、
よろけたらあかんねんもん剣道。
そうやねんな、あれはちょっと不思議やな、うん、
掛け声のタイミングも
謎やしな、掛け声もなんか出さなあかんねやろあれ、
あっ
規制
あーみたいな、
コキコキーキーコケコキーキ
ー、いや教育的
指導
一発で指導でしょそれは。
だ声となんかそのな、なんかが合わさらなあかん、
うんうんうん、
あんなん分かれへんやん、うん、広まりにくいでそんなん、あの子供が習う分にはいいけど、うん、メジャースポーツになられへんわ、見てる人が分かれへんねんもん、
でも超メジャースポーツやな剣道なんて、みんなやってる
で。なんでかって言ったら、うん、子供の時からやってる人口が多いからやねん。
そうやね
ん。あと警察でも取り入れてるからやねん、うん、あれだってやってる人しか見に行けへんや、
うん、
絶対、
うん、
でも相撲なんかルール簡単やからやってへん人ばっかり見に行くやろ、
うん、
それはだいぶ変わってくるわね、ルール分かれへん競技はなかなか難しいよ。
難しいね、
うん、で柔道なんか最近シンプルシンプルになってきたよ。
あそう、
うん、もう細かいのなくなってきたし、
はあはあ、有効がなくなったの？あるか、
有効ある、
有効技あり、うん、
前までさらに効果もあった
から、そうや効果が最近ないのよ、
うん、なくなった
な、そうだよな、
一本、うん、技あり有効
まで、ね、
あと指導、
うん、
試合中なんか攻めてないとか、はい、持ったあかんとこ持ったとか、うん、それがめっちゃ細かく言われるようになった、もういろんなやつあるの、
うん、
あの、かけ逃げっていうのは前からあかん言われてて、うん、時間稼ぐために技かけるふりして倒れるやつとか、まあそれはすぐ怒られるし、うんうん、でも別に、それ4回溜まったらもう負けんなんねんけど、うん、別にね、ええねん、その、他のやつで買っといたら、うん、有効とかしといたら
いいね。はいはいはいはい。まああの、いつも気になる、やっぱ柔道は面白いね、見てて、うん。面白いけど、いつもちょっと気になるのが、すぐダラーっとなるでしょ。服装が、
うん、
あれダラッとなったままやるパターンあるやん、
うん、あれ審判がちゃんと言わなあかんねん、
本当はな、言わなあかんねんやろ、
う
ん、
やこうやって貼るから、こう手をクロスにして道着直しなさいって。
でもさ、あれ結構流すじゃん、
うん、
やりづらいよな相手はな、うん、
まあ、しっかりの方が持ちやすいよ、
持ちやすいもんね、
うん、
ダラッとしたの、
こうやって柔道ってね、
うん、
これちょっとなんか嫌なところがあって、うん、オリンピックに出るようなレベルの選手、
うん、
日本人も含め海外の選手も含め、
うんうん、
ちゃんと礼してへんねんな結構、ペコみたいな、
うん、
全然ちゃうやろそんなもん、
礼儀を重んじてないわな、
全然ちゃうやん、うん、特に海外、日本の選手はまだちゃんとやってるわ、
うん、
ただな、試合終わった後の握手見たことある、柔道、うん、
知らない、
全然もう顔も見てへん、もう手伸ばしてるだけやで、みんな、そんなんやったらすんなよって、形だけや、
ああよくないね、
あのサッカーの試合終わった後の列並んでみんなでタッチして動いていくやつあるやん、うんうん、あれぐらいのレベル全然もう握手の意味なしてない触っただけ、
見てへんもん
ね、見てへんもんなんかもう下見てたやつや、もう手当ててるだけ、こうそんなやったらせんでええやん、別にもう形だけやねんから、柔道は割とそれやねん、もう変える、もう半分体変えろうとしてて握手してて、
うん
うん、もう握手したりと変えるやつもたまにすねて変える子もいてるし、
まあね、うん、難しいとこでさ、
うん、一応そこはやってほしいよね、うん、柔道ってそれ含めやからやっぱり、うん、
確かに
投げるだけじゃないし、
うん、
うん、でも野球も ついね、うん、まあ収録日で言わせてもらうと、うん、昨日ぐらいのニュースで、
はい、
あの誤審認めてね、
あれですか、広島カープですか、
そうそう、
はいはい、
ビデオ判定したのにビデオ判定間違ってた誤審、
うん、
もうあの協会とかも認めはって、うん、一番偉い人がすいませんでした言わって、
でどうなるの、
いやもう試合終わってるから変われへんよ、
それはかわいそうだね、
それはもう変えようがない、
はあ、
うん、あれな、ホームランや、広島カープが攻撃してて、うん、ホームランやって抗議したのに、うん、いやホームランじゃないって審判に言われたから、うん、ビデオ判定してくれ言って、うん、で集まってビデオ見たのにあれ入ってないから、もうそのまま三塁まで行ってるから三塁だねって言って、その回点入れへんかって引き分けやってん、結局12回で
泣くよ、だってそれがあるからビデオ判定入れたのに、それ間違われたら、ね、
そうなんですよ、
でそれがまた大事な試合やって、
大事な試合やって、まあ俺はね阪神戦やったからよかったんやけど、うーん、
ほらよかったとか言いよる、
いやそれは助かったもんあれホームランやったら負けてたんやから、
今大事な時期やんか
よかった、いや阪神ファンの気持ちとしてはよかったよ、
広島ファンから言わしたらお前何、
いや野球ファンとしては
大事な試合は一緒や
ろ、野球ファンとしては困ったなやけど、
まあそれで
阪神ファンとしてはもういや儲けたな儲けたなと思うもん、
大谷さんってサッカーでわざと転ぶの嫌い言うてるやんか、あんなもん、
いやそれと全然ちゃうやん、それは全然ちゃう
やん、 PK 儲けたぜみたいなのが嫌だいう話してたやん、一緒やで、そんなもん、
違う違う、それに
誤審ゲットだぜみたいになってるやん、
違うよそれは、
何
だよ、わざとこけんのは選手がムカつくって言ってる、審判じゃないよ。
審判もムカつくわ。
いや、審判もムカつくわ。なんで今のこけてんの気づけへんねんと思うし、うん。何よりサッカー好きな人がそこ嫌がるやん。うん、俺言われるもん、うん。もう久々に名前出すけど、あの、あなたの同級生のね、うんうん、井戸君雄さん、
はい。
もうブラジルワールドカップ見に行ったっきり帰ってこない。
うん、
井戸君が、何、うん、かの時におけやん、ごめんね、うん。わざとこけてばっかで面白くないでしょって言った、
うん。
もうサッカー好きすぎるから、うん、なんか恥ずかしいって言ってて、そういうの一流の選手が平気でやるの、うん、むしろこけずにやりゃかっこええのに、
うん、ごめんねって
二度
どの立場やね
ごめんね、もうなんかこけて
う
ちのサッカー小僧たちが、カリオカたちが
うちのネイマールが、
うん、
まあいいですけど、
うん、いやでも井戸くんもね、なんかインタビューしたりしてるやん、ブラジルで
頑張ってますよ、
すごいね、やっぱり日本からサッカーが好きすぎてこっちに来たっていうと、すごい可愛がってくれるって、コリンチャンスのファンが、コリンチャンスってすごいんですってね、もうなんか阪神ファンみたいな感じ
で、もう名門中の名門
ですよね、そこでやっぱり日本人がわざわざ来てるね、そのために言ったら、やっぱりもう肩組んでフェイスブック写真上がるよね、
君よ君よ言われて
る、お前君よすぐタグ付けされてるもの、ブラジルの人に、
それね、
そういうこと、
はい、
うん、インフィールドフライね、
はい、というわけでもう一枚行きましょう、
はい、ペンネーム、うん、あ、ペンネーム山田ゼロさん、
ありがとうございます、
はい、桶谷教授、宮崎専務こんにちは、
はい、専務じゃないですけどこんにちは、山
田ゼロさんです、
はい、
お二人はもんじゃ焼き食べますか、いつも上手に焼けずに困ってます、
あ、なるほど、
コツを教えてください、うん、それでは、
ありがとうございます、
僕はちょっとね、うん、食べたことはありますが、はい、やり方は未だに知らないですね、
やり方、
作り方っていうの、
おお、
なんか、うん、堤防を作るみたいな、うん、
はいはい、
うん、うん、それは何か言われたの知ってるけど、何か分かれへん、あんまり何のこと言ってんのか、
あのもうシャビシャビ状態
なんですね、まず最初渡される時はどういうやつよ、
あのボールに入った、
ね、ボール入ってるわね、
いわゆる種が入ってるわけですけど、うん、だいたいそこにキャベツ
の
千切りとか、
はい、
そういったもののなんか沈殿してるわけです、
そこにね、
はい、
うん、
それをこう周りにね、それで堤防を作るんです、まず汁は入れずに、
ああ汁まだかい、
固形系で、
ああそういうこと、
そう、餅チーズとかね、いろいろあるけど、そのネタがね、
すくってってことしたから、
そうすくって、
別々にしてへんのよね、
その汁、別々にしてない、
最初から混ぜてんねや、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
それで周りで堤防を作っといて、その中にその 種をこう入れてもら
う。あ、汁を。
そう。で、堤防が氾濫しないように。
外にこぼれへんように。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
しといて、で、しばらく待つと。
あ、汁を。
そう。そしたら、粉もんですので、うん、熱が入ってきて、だんだんこう、
あ、
粘り気を。
完成に近いやつね。
粘り気が出てくる、うんうんうん。そうなったら、ようやくぐちゃぐっと混ぜて。
あ、あれ混ぜてたっけ？
混ぜるんですよ。ぐっちゃぐちゃにして。
あ、そうか。
そうそうそう。
あ、そこ完成。
それ小べらで、一口ずつこうギュッと押し付けると、ちょっと、
あ、おこげ。
おこげ的な。
宮崎さんみたいな感じで。
で、パッて話したらついてくるから、それを一口ずつちびちび食べるんですよ。
は
あ、いろいろやり方ありますよね。
うん、おこげでね、宮崎さんみたいで。
ん、
ああ、そっか。
おこげってなんだよ、俺。
あ、そういうやつね。
じゃあ、意味のわからない謎の情報を入れていくのよ。
お鍋を好きなしと、ね、
そんな情報一回も出したことねえ。
うまく焼けずに困ってますってよ。あなた結構知ってたやん。うん、
いや、俺もでもまあ、それでも好きもんじゃ焼きはテンション上がる俺は。
全然俺2回ぐらいしかまだ。
美味しい。
高ない。もんじゃ焼きって高ない。俺お好み焼きも結構高いなと思う方やねんけど。そうそう、いや、うん、高いよもんじゃは。
うん。
いや、ほんま俺食べ物屋で原価がどうとか言うのあんま好きじゃないんやけど。
コストパフォーマンス。
全然好きじゃない。うん、好きな人がそれに見合った対価払ってるんやからええんやけど、うん、俺はやっぱりそのあちょっと会えへんねんな。
うん、
お腹いっぱいなれへんし。
そうやね。もんじゃでね、お腹いっぱいになった。
なれへんやん、おやつやん。
おやつやね。
あんな。
で、二玉いったら平均2000いくで。
そうやろ。
うん、
あれは、高いわ。もんじゃは高いわ。
コスパが良くない。
コスパ良くない。
言うた。
コスパ悪い。いや、ほんま思うわ。
そうやね。
自分では絶対いけへん食べ物の一つやな。高いものとか俺全然嫌じゃないね。食べたい時食べるし、うん、お寿司も食べるけど、うん、もんじゃはちょっとまだピンときてないね。
うん、まあ、やっぱいいですけどね、こうビール飲みながらもんじゃちびちびって、
あのちびちびがちょっと嫌やな。
あ、そうだよね。
うん、お好みとかやったら食べられるやんすぐ、まあ、鉄板もんで言うたら、うん、同じ粉ものでも、
うん、
でもお好みもまあ、でもお好み焼きは俺が作るより、外で食べた方が美味しいわ、やっぱり。
うまいね。
うん。
風月とかな。
うん。
うまいよ、ふわふわよ。つるはし、風月。
俺はあの、生地が好きなんですよ。
うん、
知ってる？お、東京にもあるよ、1店舗だけ。
うん、あ、生地ってお店？
うん。
へ、
大阪にも、大阪めっちゃ汚い、あ、めっちゃ汚いとあかんわ、うん。そこそこ汚い通りにあんねんけど、東京めっちゃ綺麗で、
うん、
東京も開店前から並んでる。
ああ、そう。
俺、井戸君夫さんと行ったことあって、
うん、
で、開店前並んでて、俺ら1番やって
ん、うん、
並ぶの、
うん。
で、ベンチ1個だけあって、うん、2人ぐらいしか座られへんから、俺井戸君と座ってて、
うん、
で、その後、おばさん軍団が4人ぐらい来て、
うん、
びっくりしたけど、
うん、
井戸君、
うん、
席譲ったよ。
ほう。
あ、どうぞって言って、俺ずっと座りっぱ。開店まで疲れるから。井戸くんって得高いなぁ思って。
スッとできるやろ？
スッとできる、うん。もうなんか慣れてんね、
うん。
なんかいちいち、あ、どうしようかな、行った方がいいかなとかない。
ない、
うん、うん。井戸くんと記事は何回か行った。俺誕生日にも記事でおごってもらったことあります。
なるほど。
で、お好み焼き屋さんやのに、うん、社長さんの本名が、名字が記事やね。
ほぉ、
これはすごいです。
だから記事。
はい。正直よくわからなかったということです。
ああ、
ゼロさん、
はい、
次ペンネーム水タンク、あ、また間違えた、
豆タンク、
豆タンク、
ありがとうございます。
オケラジのお二人様こんにちは。
こんにちは。
ついに10周年突入ですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あとオケラジの10年といえばオケ谷坊君、10年の歴史と言っても過言ではないと思います。
そうですね。
ラジオで聞く日常の坊君ぶりを聞き、リスナーである私も覚えておった記憶があります。
うん、
ただここほんの数年はその暴君ぶりも影を潜め、
うん、
意外に寛容で合理的な桶谷さんもちらちらと感じます。
ああ、そうかもしれないですね。
人というものは良い意味でも悪い意味でも器用な大人になってしまうのでしょうか。うんうん、10周年のライブということで懐かしいメンバーに再会ということですが、うん、若い頃にやってしまっていた仲間への対応に、うん、ちょっと今は絶対やらへんなということがあったら教えてください。
ああ、よう聞いてくださってますね。
まあ確かにオケラジの内容も随分変わりましたよ。
うん、
もう昔なんかもう切れっぱなしやったからな、オケラジも。
いやもう10年やってて、うん、初期の頃はもうオケラジさんただ怒ってるだけ
の回、怒ってるだけやったよ。
ありましたね、
怒ってるだけ、あるいはもう人の悪口な。
うん、
うん、言えへんようになったな。
なんて
言えへんようになったな。ちょっと今鼻吹いてたから言えへんようになったよな。
10周年でね、じゃあしっかりやっていきましょう。
言えへんようになったよな。
ああ悪口、
うん、
いやまあ昔も別にそんなね、
そうやね、悪口のつもりはないんやね。
いや別にそんな痛烈な、うん、痛烈というかその具体名出してどんたたあの吊るし上げるみたいなことはもちろんやってないけど、
まあ言われたん芝幸男ぐらいじゃない。芝幸
男さんは別に言われてないけど。
いや言われたよ。
言われた、
うん、俺芝幸男のことを言ったのをきっかけに言うのやめたからね。
ああそうなんです。
後で聞いてみて、うん、これ伝われへんな
あ、
これ悪口と思われるなーってなって、うん、もう俺それきっかけは結構ある。
なるほど、
うん、だから芝が俺から若さを奪い取ったんやな。
うん、
うん、物分かりのいいジジイに追い込んでもうてん芝幸男が。
おかしいでしょ、オケ谷さんが勝手にやって勝手に自己
発生して。違う違うよ、俺はされたから言っただけやからね。芝居見に、芝幸男の芝居見に行った時に、うん、終わってから俺と喋ってんのにもう次の方の人の方向いてたから、うん、そんなんすんやったらもうなんかもう来えへんぞって、
うん、
言ってた。ほんまにそれから一回も見てへんからな。
あそう、
一回も行ってない。
ああそう、それがあったから、
そうっていうのを延々言った回があって、ちょっと嫌やってん、聞いてみて感じ悪いな思って。
そうね、
うん、まあ、芝幸男はね、相変わらず聞いてくれてるらしいんやけど、
うん、あそうですか、
うん、なんかちょくちょく感想もくれるし、
うん、
あの時来てくれてたよ、
うん、
おケアが儲かる、
目に、
うん、
あそうなんだ。
そう、俺最近、あいつかかな、なんかメールした時に、
うん、
最近会ってへんなって俺書いたら、うん、僕は一方的にオケアが儲かるで見たんで会った気になってますみたいなこと書いてたよ。
へー、
いや芝幸男だって相当古いリスナーやで、小松くんいてる頃から聞いてんやから。
そう、嬉しいね。
うん、今はねなんかもう演劇大好きで、もう何してるのかよく分からへんけど、
うん、
いろんなところでねずっと芝居やってるから、
いいですね。
あちょっとあのオケラジを通じて芝さんに連絡があるんですけど。
やめてください、指摘に連絡取るの。
一人芝居の台本書いてって発注したんやけど、うん、適当なまま終わってるから、
うん、
あの最後まで書き上げてね、あれ。なんか一回目なんか雑なやつ書いてきて、あれ芝幸男ってもうちょっと書けるな、これ手抜いてるな思ったら、自分で気づいたらしく、うん、全部書き直してきたけど、それ途中で終わってるから、
う
ん、ちゃんとそれは責任持って、
うん、
いや多分言い訳としてはね、
うん、
いつやるかわからないんでとか言う
の。そうだろうよ。
そんなもんな、大きい仕事になったらいつか分からへんのいっぱいあるわな。今後日にち決まってるかかれへんのか。そういうことじゃないやろ。俺はちゃんと発注してんねやから。台本ないからできへんねんで俺。
違う、
あそうや、俺台本ないからできへんねや。
理由見つけちゃったから。
芝幸男の台本待ちやから。
なことないでしょ。
いやせめてちょっともうまだまだちょっと書きませんとか言うてくれたらいいけど、うん、
まあ、忙しいんですもう本当に、うん、
だからこういうのを言わなくなったよ、
うん、
あんまり。
なるほどね。
うんでな、
うん、
なんかこんなん言うのあれやけど、
うん、
オケラジ面白い回、
うん、
自分で聞いて、
うん、
面白い回って、
うん、
俺が何か初めて体験したことを語る回やね、
うん、
いやそれをやれへんよね、
うん、
め
ん
どくさがって。
なるほど、
うん
うん、
あかんとこ。
あなるほど、
うん、俺のあかんとこ、オケラジに関して
もっとね、
うん、
初体験いっぱいして、
うん
ね、
うん、
それをみんなに報告すると、
うん、
確かに。でもそれは面白いよね。あのラジオの特質として、ね、
うん、
その人が体験したことってね、うん、聞いてて、うん、こっちもなんか体感したように、
そうそう、あそうなんやって知ることあったり、
うん、
いやいやいや、お前そんなんちゃうでおかしいやんとか、
うん、確かにね、うん、テレビでポンと絵を見せられるよりもちょっと、
そうそうそう、状況を自分で描きながら、
うん、
まあでもこれ、まあ、こういうことに、この豆タンクのやつに関してはライブの日やろな、言うの、
うん、
ちょっとみんな一人ずつ、
うん、
考えてくるとか、
うん、
まあ、桶谷にこんなこと言われたことあるみたいな、特に鳥居くんとか、あの木村くんとかは、うん、木村くん一回ひどいこと言われてるもんな、うん、あのクイズで、うん、クイズ出してきたやん一回。
あったね。
うん。もうそれあかんで言うてほんまに。うん、そんな
お蔵入りになって
たよね、うん、いや俺言ったけどそれ確かにそれ人前に出したらあかんでそんなクイズ言って俺疑われるやんもうおかしいみたいあんなクイズなあ
なんか覚えてんな、
うん、木村君の奥さんのことについて触れたんやけど頭おかしいと思われるからそんなクイズ人前に出すな言って
あ面白い、うん、
あ元奥さんね、
はい、元奥さんね、
う
ん、
まあそういうのもね、やるライブになると思いますんで、はい、はい、改めて10月25日、
はい、
はい、13時からやります、はい、あの、お楽しみにということで、
はい、
はい、予約はネイキッドロフトのページ見て、
はい、
やってください。
はい。
はい。
あとお便りもお待ちしております。オケラジのホームページの左から投稿フォームございますので、ワンクリックで気軽に送れますので、普通のお便りやご質問など、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、ではまた来週。
来週。